イザヤ書の64章の1節から4節までのところです。これは前からの続きであることがわかるわけですね。すぐに、どうか天を裂いて下ってください。前の19節ですね。で、見舞いに山々が揺れ動くように。で、それと今日の2節も同じ表現があります。2節の2行目、2節の2行目にあなたの御前に山々が揺れ動くっていうのが重ねて書いてあります。これはですね、国々がのユダの国に攻めてくる、これ前からイスラエルの国々にもアッシリアとかいろんな国々が攻めてきたわけです。で、ここのところ、そういうふうにですね、前の章の18節にあったように、敵はあなたの聖城を踏みにじった、で破壊してしまったと。で、こういう状態に対してですね、神様はいつまででも黙っておられないで、どうか天から下ってきて敵対する者、悪しき者を壊してください、滅ぼしてくださいという、そういう非常に切実な願いであるということは分かります。で、このように天を裂いて下ってくださいというふうなことは現在の私たちはほとんど誰も考えることもしないと思います。で、ここの表現、山々が揺れ動くようなとかですね。で、小さな木が燃えたらそこに水を入れたって湯気に立つようにとか、国々が見舞いに震えるとか、こういうような非常に大きいオーバーなような表現っていうものは現在私たちは全くその使わないし見ないものだから、こういうような箇所を読むとですね、あまりにも現実離れしているように思われるんですね。で、多くのクリスチャンたちもこういう表現あんまりもう心を入れて読まないということになっているかと思います。で、我々としてはですね、どうしてこのような表現を使っているんだろうかと。神様がはるかに昔にこういうことを示された、どんな意味があるんだろうかということですね。で、このようなことは実はですね、ここだけではないわけです。で、こういう表現が初めて出てくるのは出エジプト記ですね。そこからもすでにこれに似た表現が読むことができます。で、そのことを少し見ておきます。出エジプト記の19章、出エジプト記の19章の18、出エジプト記の19章の18節のあたりですね。125ページですね、旧約聖書の125ページのところで、シナイ山が全部煙に包まれたとか、それから主が火のように山の上に下った、そして山全体が激しく震えた、こういうようなことがあってですね、このことは一体何を意味してるんだろうかと。これは一言で言えば神の絶大な力を表しているので、そのように山々も動かしたり、稲光、神座なりですね、天からのものすごい光を投げ下ろすと、そのような非常に大きな力を持った神様がそのお言葉を与えるんだと。だからその言葉も非常な力があるんだという、そういうことを表そうとしているわけです。これは私たちもですね、 あの雷を見たらものすごい音、今はあれは電気の力で分かりますが、そういう理由が分からない時は非常に恐ろしかった。でも恐ろしいというだけでとどまらないで、神様に非常に大きな力を表しているんだというふうに、こういう旧約聖書を書いた人たちは示されていたということなんですね。ここのところもそういうような表現があるわけです。でそういうふうに、今日のところもですね、ここで言おうとしている元のところに帰りますと、神様どうか天を裂いて下ってください、山々が揺れ動くように、あなたの皆が敵に示されたら国々は見舞いに震えるのだと。山々が動く、これはそれぐらいですね、ここで願っている人も神様の力が絶大な大きさを持っているということを信じていたからです。そういうことを信じた上でですね、その神様に祈っているわけです。神様は弱いもの、力ないものだと思っているんだったら祈ったって意味がないわけですね。そういう意味で神様に祈るためには、神様の力の大きさということをはっきり知った上で、だからしばしば他のところにもこれこととともにですね、天地を創造した神というようなことがよく出てきます。それから海をも分けた神ですね。それに海すらも分けるんだという、天地も創造した、それから山々でも動かすんだと、そういうような神様に向かって祈るんだっていう気持ちがあるんですね。こういうようなこととですね、日本の場合比べたら分かりますね。日本の神社はタヌキとかキツネとかですね、木とか、もう何でも神様にしてしまう、人を殺したりするような人でも神様、あの太平洋戦争でたくさんの人を殺したような人をみんなまとめて神様と祀っているという、そんな風なものに誰も心から祈ったりはできないわけ。そういうことですね、こういうところも私たちにとっても、今の私たちもあの神様に祈るときに、この神様ものすごく大きな力なんだということをいつも心に覚えて祈るという、まあ、そういうことにつながるわけです。で今日の一節でも、もしあなたの皆本質が敵に示されたら、国々が震えるほど絶大な力を発揮する、持ってるんだと、だからどうかその力をですね、表してくださいと。今表されてないのは自分たちにもわからないけど、神様の何か計画はあるんだと。だけどどうか私たちの願いに応えてですね、その大きな力を下してくださいという祈っているというわけですね。これは誰でもですね、いろいろな問題を持っているはずです。で、特に非常に立ちの悪いような人と関わる必要が起こったと、まあ、そういったこと、あるいはまた病気なんかもですね、ある意味で最大の敵でもあるわけです、病気。だからそういうふうな大きな力、あるいは敵の力をですね、どうか神様が降りてきてですね、伝えてくださいと。で実際に神様の力が下った時には、殺すような死の力すらも壊されたわけですね。で復活という力になったわけですけれども、まあ、そういうことを言っているというわけです。だからなんかあまり大きすぎてですね、こんなことを読む気もしないとか言って思ってしたらいけないわけなんですね。こういうところも私たちも汲み取られる必要があるわけです、まあ、それが一つということですね。それから次にここで私たちも深い関わりがあるのが、この三節のところですね。神様を待つ者に良きものをくださる、要するに待つ、祈る、希望を持つものを覚えてくださるのは神様だけだっていう。でここでは直接的にはですね、この神様を待つというのは、その自分たちが直面しているさまざまな困難な状態、敵がいっぱい攻めてきたりですね、滅ぼされてしまおうという、そういう状態を 生懸命に祈って待つところに神様は来てくださると、そういうことを意味しているわけですけれども、これは私たちには様々な難しい状態の中で、それは誰でもですね、神様に待っていると思うんですね。病気の人はその癒し、あるいはその苦しみが癒されるようにということを一生懸命に祈って待つ。では家族に大きな問題があったら、これも忘れることはできない。あるいはこの原発とかですね、あの津波で災害があって家にも帰れないと。まあ、そういう方々はずっとですね、その重い荷物を持ったままなわけですね。で、どうか神様来てこの重い荷物を軽くしてくださいと、解決してくださいという、まあ、切実な願いがあるということです。で、確かにでも待ち続けると、私たちが待っているもの、求めているもの、それ自体は与えられないかもしれないけれども、別の良きものが与えられる。待つ者には必ずですね、信じて待つ者には何か良きものが与えられるという、まあ、そのことをですね、待つ者に計らってくださる方は神だけなんですということ。それからこの3節の2、3行目、4行目のところは、ここだけ、まあ、さっき言われたようにパウロはここだけを切り出して用いているわけですね。で、これは直接的にはこの文脈で見たら分かりますが、3節この敵の攻撃に対してですね、神様は必ず天をも裂いて来てくださる。悪の力をですね、時が来たら必ず滅ぼしてくださると、そのような大きな力は誰も見たことがないという意味で言ってるわけですね。で、私たちもですね、さまざまな難しい問題や悪い人に囲まれたり攻撃をされたり、そういった時もですね、神様が来て癒してくださるということがあるわけです。そのいう時にはですね、本当にそういうことは自分にとっては聞いたことがないという新鮮な思いになるわけです。その人一人一人にとってはですね、本当に初めて聞いたというような新しい気持ちにさせてくださるわけですね。まあ、そういう意味で他に聞いたもの、耳したものないと思えるほどに、いや、本人にとっては新しいこととして受け取ることができるということでもあります。で、ここの箇所だけを切り取ってパウロがさっき見たように、用いています。それに御言葉っていうのはですね、前後の関係をきちんと比べながら読みながら受け取るということ、これも一番大切なことなんだけど、それとともにある言葉だけをこういうふうに切り出しても大きな意味があるということもしばしばあるわけですね。それをですね、さっきも言われたけれども、コリント第一の手紙の2章の8から見てみ、ちょっと開いてみられたら、これは前にコリント学んだところです。コリント第一の手紙2章の8、301ページですね、301ページにあります。上の段、8、9というところですね。これはどういうことかというと、十字架に関する言葉は、滅んでいく者には愚かだけども、救われる人には神の力でどうこうと書いて、その続きですね。で、十字架につけられたキリスト、他は何ももう知るまいと思ったというようなところの、その続きにあるところです。 で、私たちが語るのはこの世の哲学や学問、経験としての知恵、知識でもないというわけです。神の子が怒られてですね、そしてみんなから受け入れられずに殺されてる、しかも自分で釘を打たれてまで殺される、それがですね、万人の罪を許し、贖って救い出すためだと、そんなことは考えたこともないということですね。現在の日本人でもそんなことは全く考えられない、信じないとしては圧倒的に多いはずです。それをですね、ここではこのイエス様の十字架の死、復活、贖い、そういうことを誰も見たこともない、聞いたこともない、人の心に思ったこともなかったと、そういう意味で今日の箇所を引用しているわけです。このことはそういうふうにイエス様に関することなんだけど、さっきもちょっとこちら触れたように、私たちが神様の恵みをですね、本当に受けた時にはとっても新鮮に思えるわけなんですね。毎日の罪の許しも、あるいは大きな失敗をした時、そうした時に罪の許しを本当にしてくださったと、それだけでもとっても新しいこと、新鮮なことにして受け取ることができるわけです。神様の技っていうのはですね、いつもどれだけずっと同じようなことでも何か新鮮に感じる。この神様の言葉もそうですね、2000年間経ってもですね、新鮮味がもう変わらないわけです。だからずっと読まれるわけですね。いつもこれは聞いたことがないような心を、私たちは幼子のような心でこの御言葉を読むとですね、そういう何か新しいものを受け取る、そのことがね、とても大事なことだということです。こんなことは聞いたことがないようなことだと、いつもそういう気持ちで受け取ることができるということですね。どんなものでもですね、賞味期限というのがあるわけですね。人間にもですね、賞味期限というのがあるかもしれない。若い時、元気な時、綺麗な時はですね、なんかみんながもてはやす、大切にすると。だけど必ず病気になったりですね、もう見にくくなったり、年寄ってしまったら誰も注目したりしないと。そういう意味ではですね、人間もですね、ある意味で賞味期限、これはスポーツなんか特にそうですね、本当に短いわけです。相撲取りなんかもう30歳になったらもうすぐにやめないといけない、賞味期限は本当に短いと。書物、本でも何でもテレビでもドラマです、人気者でもみんなそうですね、賞味期限があるけれどもですね、この聖書は全くこの賞味期限というのはないわけです。ですね、3000年経っても変わらないわけです。これはとっても不思議なことですね。ということはこの聖書の神のことをしっかりと持っている人も賞味期限というのはないと、どこか新鮮だと、これは続くわけです。どんなにですね、きれいにこうしたところで、きれいな服、高価な服を着たところでですね、神様のことをしっかり持ってなければどっか古いのということになるんですね。そういうふうにこの新しさ、これは聞いたことがないと、見たことがないというふうな新鮮さは神の言葉から来るわけですね。神の力から来る、そういうことです。そういう神様はそれをみんなに知らしめるためにもですね、この自然の風景、山とかですね、青い空とか、雨の降り方とか、この葉っぱとか、一つ一つをいつも書いてですね、神様の大きな技、いつも新鮮なように、目で見えるものに新鮮なように、聞こえるもの、風の流れでもですね、静かに心をしたらですね、そういうふうに毎日の自然の姿っていうのは、そういうふうにいつも見たことのないような雲の様子だって毎日同じことはないんですよね。きちんと見たら雲の様子や空の様子もみんな毎日毎日違ってるわけです。同じことは書くとかつて見たことはないんです。全く同じことはないんですね。そういうふうにですね、私たちの心がそういうふうにいつも御言葉をしっかり持って新鮮であると、身の回りのものもいつも新鮮に、こういう驚きですね、見たことがないようなことという思い、わざわざ遠い外国行ってですね、ものすごい費用も使って、 そんな高価な旅行に行かなくても、身近なことでもですね、そういうふうに、あ、聞いたことがないようなことと、見たことがないような美しさというふうにですね、身近なものでも静かな心で見たら味わうことができると、まあ、そういうことでもあるわけですね。はい、まあ、そういうことで、この昔から聞いたことも見たこともなんかとっても奇跡的な珍しいことに思ってはいけない、私たちの心が新しくされていると、そういうふうに受け取れるということでもあるんですね。はい、そして、次のところですね、そういう強い希望を持ちつつも、自分たちが罪を犯したということはいつも知っておったわけです。ね、その罪を犯しつつもですね、最終的には神様によって救われるんだという、まあ、そういった希望が、まあ、今日のところの最後のところで表現できていると、まあ、そういうことですね。はい、それでは今日はそこまでにしていきます。